第一ペテロ3章の13節をお開きください。前回の箇所でペテロは私たちが持つべき全ての人に対する態度を教えました。まず周りの人と心を一つにすること、同じ心同じ思いで他の人と調和することでした。次に同情し合うこと、他の人の感情にその身になって喜ぶ人と一緒に喜び、悲しむ人と一緒に悲しむ、そのように共有することでした。そして兄弟愛を信仰の仲間に示す、同じように全ての人にも同じように愛を示すことでした。また憐れみ深くあること、相手のことを深く思い深く同情し優しさを示すことでした。それから謙遜になること、他の人を自分よりも優れていると思うように尊敬を示すことでした。さらに自分に悪を行う者に対しても仕返しをせずにかえって祝福を与えることでした。私たちが召されたのは、私たちが救われたのは祝福を受け継ぐためであったからですね。祝福を受けた者として祝福を与える、これが私たちが幸福な日々を過ごすためのことであったわけです。で、今日の箇所でペテロは自分に対して悪を行う人にどのように対処すべきかを教えています。3章の13節から、もしあなた方が善に熱心であるなら誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。17節一緒に朗読します。はい、もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。ペテロはここで自分に対して悪を行う人にどのように対処するべきか4つのことを教えています。第一に、自分に対して悪を行う者に対して対処するには、その人に熱心に善を行うことです。13節で彼はこう言ってます。もしあなた方が善に熱心であるなら誰があなた方に害を加えるでしょう。その通りですね。自分に良いことをしてくれる人に害を加える人などいません。ですからペテロは2章の12節で、異邦人の中にあって信仰のない人たちの中にあって立派に振る舞いなさいと勧めました。そしてすでに学んできたように、具体的には政府に対し、雇用主に対し、そして夫妻に対して従いなさいと彼は勧めました。すべての制度に従う良い市民なら罰則を課せられることを恐れる必要はありませんね。罰金されるし心配をする必要はないわけです。安心して生活できます。仕事どうですか？仕事を熱心にしている良い従業員であるならば、このオーナーから怒られる心配もないし、むしろ褒められるわけです。家庭において家事が上手にこなす妻であるならば、また妻に優しい夫であるならば、文句も言われないし、むしろ感謝されるわけですよね。また全ての人に対して思いやりを示して親切で謙遜な人であれば、悪口を言われないし、みんなから好意を持たれるわけです。誰でも自分に良いことをしてくれる人に良いことをするのは、それは普通のことです。当然みんなそのようにするわけですね。ですから自分に対して悪を行う人に対処するのは、まず熱心に良いことをすることです。相手に必要なものを与えて、相手が喜ぶことをし、相手の利益になることをすることです。ローマの12章の20節21節でパウロはこう言っています。 もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。善をもって悪に打ち勝ちなさい。自分に対して悪を行う人に対処するには、その人に対して良いことを熱心にと言っています。熱心に行うことです。そうすれば害を加える人などいません。しかし現実にはどうですか皆さん。どんなに良いことをしても、さらにあなたに対して悪を行う人っていないでしょうか。嫌がらせする人っていないですか。あるいはひどい言葉で侮辱する人、傷つけたりする人はいないでしょうか。信仰ない人たちの中にはわざと悪口を言って私たちがどう反応するのかを楽しむ人もいます。でこちらは良いことをしたのにもかかわらず、さらに悪いことを言われたり、あるいは悪いことをしてくる人に対してどうしたらいいんですか。ペテロは何て言ってますか。14節で、いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。自分に対し悪を行う人に対処する第二は、その人たちの脅かしを恐れないということです。自分に対して善を行う人に対処するのは、まず良いことをすることでした。熱心にそれをすることでした。善を行うなら誰も害を加える人は普通はいません。しかしこの14節にあるようにペテロは嫌って言う、普通はいないけど、でもしかしって言う、いや、たとえと言ってるように中には害を加えるような人たちもいるわけですよ。どうにか批判しようとして、荒探しをしたりします。またクリスチャンというだけで理由もなく無視されたり嫌がらせをすることもあるかもしれません。しかしペテロはここで言ってるわけですね。いや、普通は良いことしたら良いように害を加えることはなくて、むしろ良いことされるけれども、いや、しかし、でも、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。なぜ義のために苦しむことは幸いなんですか。苦しむことは幸いなんでしょうか。ペテロはそういうことを教えてないですね。苦しむことは幸いですとは教えてないです。苦しみそのものは辛いことで、何がじゃあ幸いなのか。義のためにっていうんですね。義のために苦しむこと。義のためにっていうことは正しいことです。もし悪いことをして苦しんでいるのなら、それは幸いではなく、それは災いであり、それは当然な報いになるわけ。悪いことをしたんだから、その悪いことに伴う報いを受けるわけですね。しかし義のために、正しいことのために、キリストのために、福音のために、もし苦しむのであれば、それは災いではなく、むしろそれは幸いであるということです。なぜですか。イエス様は何と言われたか覚えてますよね。もう何度も私たちは開いてます。マタイの5章で三条の教えの中でイエス様はこう言われましたね。義のために迫害されているものは幸いです。なぜ幸いなんですか。天の御国はその人たちのものだからですと、マタイの5章の10節から12節でイエス様はおっしゃいました。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。なぜ天ではあなた方の何が大きいって言われました。報いは大きいって言われたわけです。報いは大きい。義のために、キリストのために、正しいことのために、もし苦難に遭うならば、それは悲しいことではなく、むしろ喜ぶことであり、天ではあなた方の報いは大きいからですとイエス様は言われたわけです。ペテロはおそらくここでこのイエス様の言葉を思い起こしていったんでしょうね。たとえ義のために苦しむことがあるにしても、 普通は良いことをしたらその祝福が返ってくるはずなのに、かえってそうしない人たちもいるわけで、そうであったとしてもそれは幸いなことです。私たちの受ける報いは天において大きいとイエス様が言われた通りに、ペテロはそのことが頭にあるわけです。地上ではしばらくの間いろんな苦しみがあります。悲しみもあります。信仰の上にそのように会うこともあります。しかしそれはしばらくの間であり、地上にいる時の間であり、天においてはしばらくではなく永遠にです。この地上ではしばらくの苦しみなんですが、天においては永遠に神からの報いを受けると聖書は約束しているわけですよね。そのことをパウロは第二コリントの4章12節でこう言っています。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。義のために苦しめられることは重い永遠の栄光、すなわち大きな祝福を受けることの証拠になるわけです。あなたが神の側についた証拠で、あなたが神の子とされた証拠で、ですから神からの報いを受けることがあるわけ、約束されているわけで、義のために苦しむことがあるにしてもそれは幸いであり、それは祝福であり、それは大きな特権であるわけです。では義のために苦しめられた時、分かりました、それ幸いであること分かりました、報いを受けることも分かりました、でも実際苦しいんです、どう対処したらいいんですか、良いことをしてもさらにひどいことをする人がいます、どう対処するんですか。ペテロはここで言ってるわけですね。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を騒がしたりしてはいけませんと言ってます。正しいことをして苦しめられたのなら、どんな脅かしも恐れる必要はありません。イエス様はどうでした。イエス様は言葉にも行いにも罪のない方、正しい方でした。さまざまな病気にかかっている多くの人をイエス様は癒したわけです。困っている人を助けたわけです。そればかりではなく、人間ではどうすることもできない多くの悪霊に疲れている人もイエス様を追い出されました。すべての人に対してエコひいきなさることなく、イエス様はすべての人に対して良いことをなさった方です。ご自分に罪がないばかりか、その行いも正しいし、言葉も正しいだけではなく、すべての人に対して 100% 良いことをされた方です。しかしどうでした、人々の反応は、この方を妬んだわけです。良いことをしたはずなのに妬むわけですよ。イエス様は罵られました、あざけられました、侮辱されました。言葉の暴力だけではなくて、イエス様は実際に鞭打たれました。最後は殺されたわけです。何のためですか。良いことをしたわけなんですが、良いことのためにイエス様を殺されたわけです。それは私たちを罪から救うためでした。それだけではなく、ペテロはここで、この手紙の中で、私たちに模範を残すためでもあったということを、この苦しみにあったイエス様の姿を私たちが従うべき模範としてずっと話しているわけですね。キリストを信じた者は迫害苦難に遭うことを避けて通ることはできません。イエス様ご自身も、あなた方世にあっては患難があります、ヨハネの16章の33節で言われました。患難苦しみはないとおっしゃらずに、イエス様はあるとおっしゃったわけです。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったからですとおっしゃいました。パウロも第二テモテの3章の12節で、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますと言いました。このように迫害に遭うことは避けることができません。人々は悪口を言ったり苦しめたり、あるいは脅かしたりします。しかしペテロは励ましているわけですね。脅かしを恐れてはいけません。 そのことによって心を騒がしてはいけません。私たちが最も恐れなければならない方、この方は人ではなく神ご自身であるわけです。イエス様はマタイの10章の28節でこう言われました。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはいけません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。すごい言葉ですね。どんなに迫害されても苦しめられても、人が最悪と思うのは殺されることで、イエス様はその体を殺す人たちを恐れてはいけませんっておっしゃったわけです。むしろ私たちが恐れなければならないのは、魂までも殺すことのできる方、そしてゲヘナ、ゲヘナという地獄のことです。それができるのは神だけで、その地獄に投げ込むことのできる方、その神を恐れなさい。人を恐れるのではなく神を恐れなさいとイエス様はおっしゃいました。ですからキリストを信じた私たちは、人からの脅かしを恐れる必要は何もありません。私たちが恐れるのはただ主であり、主を恐れ敬い、主に信頼して歩むことです。善を行って苦しめられているなら、それは幸いです。義のために迫害される者には、神からの大きな報いが待ってるからです。そして悪を行う者に対しては、私たちは心配する必要はありません。それ神にお委ねした、お任せしたらいいわけですね。神が正しく裁いてくださいます。私たちがするべきことは、敵に対しても善を行うことです。行い続けることです。それによって悪に打ち勝つことができます。15節ご覧ください。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。自分に対して悪を行う人に対しては、まず熱心に良いことをすることです。良いことをすれば害を加える人はいません。どうぞ良いことをし続けてください。しかし中にはどんなに良いことをしたとしても、さらに害を加えて脅かす人もいるわけです。現実にいますよね。それによって私たちの心どうですか？騒ぐわけです。落ち着かないし、そわそわするし、心が動揺するわけですが、しかし義のために苦しめられることがあるにしても、それは幸いなんです。大きな報いを主が与えてくださいます。そして悪に対しては神が正しく裁いてくださいます。ですから脅かしを恐れる必要はありません。しかし現実には脅されると恐れます。心は動揺します。その時どうしますか？そこが第三の今のポイントですよね。何と言ってますか？心の中でキリストを主として崇めなさいと言ってます。良いことをして誰も害を加えないはずなのに、害を加える人がいる、脅かされる、心が動揺する、どうしたらいいんですか？その動揺しているただ中で、そのような状況の中で、あなたの心の中でキリストを主として崇めなさいとペテロは励ましています。主っていうのは神っていう意味です。崇めるとは褒めること、礼拝するっていうこと。どんな迫害や苦難の中でも、あなたが心の中で、心騒ぐわけですけど落ち着かないわけですよ。問題のことで、言われたことで、やられたことで仕返ししたい、でもそれもできない、 どうしたらいいのか脅かされて恐れてどうしていいのかわからないあなたは心の中でイエスは主です、イエス様が私の神です、イエス様が全てを知っておられます、神はこの状況も知っておられる、神は知らないのではなく神は知っておられることをあなたが認めることなんです。そしてこの状況も神の大きなご計画の中の一つである。私たちは信仰を持ったら全てが順調で全てがうまくいく、全てが祝福、そう願うわけですけど、現実的ではありません。聖書はそのようなことは教えていません。まずイエス様ご自身がそのことを教えませんでした。あなた方は世にあっては何と教えました？患難があるとおっしゃったわけです。患難がないとは知らずに、患難はあるとおっしゃったわけですから。あるとおっしゃってる、ないと教えることはないわけですよ。全てが祝福になります、そういうことはありません。私たち祝福と同時に患難、苦しみ、苦難当然起こります。不当な扱いされること、不条理なこと、なんでこんな、なぜここまで言われないといけない、されないといけないのか、いろんなこと起こりますよね。長く生きれば生きるほどそれが起こるわけです。信仰を持たなくても起こりますけれども、信仰を持っても同じように起こるわけです。でもその苦難の中であっても私たちは良いことをし続けるわけです。相手にとって祝福となることをするわけです。それでも相手が攻めてくる、やってくる、いろいろ言ってくる、心の中でイエス様、あなたが私の主です、どういう時にもあなたが私と共におられ、私を守り、私を愛し、私を養い、私を導いてくださる、あなたが私の主です、私の神です、あなたが今の状況も知っておられ、あなたのご計画の中でこのことも行われていることを私は認めます。なぜならあなたが私の主ですから。そして今の状況もあなたが支配しておられ、あなたが導いておられることを認めるならば、私たちの心には主からの平安が与えられ、そして元気勇気が与えられていきます。ペテロどうでした？彼イエス様愛してました。誰よりもイエス様愛してました。でも実際肉の力ではどうすることもできなかったイエス様を三度も否定し、でもイエス様彼を回復させ、復活の後彼は初代教会の指導者として用いられるわけですけど、主が脅かされたように彼も宗教指導者たちから脅かされたわけです。で彼が、美しの門で足内の人を癒すと、人々がそれに感動し、で人々が集まれば集まるほど妬むのが宗教指導者たちで、この皆によって語ってはならない、イエスの皆によって語ること、福音を語ることを禁じるわけです。で禁じられても彼は見たこと聞いたこと私を話さないわけにはいけませんいきません。彼は脅されてもなお語り続けるわけで、牢屋に入れられるわけですけど、御使いが彼を引き出して宮で語りなさい、そのように彼が語っていると宗教指導者たちがやってきて厳しく、なぜ私たちが命じたのあなたはイエスの名によって語るのか、そのように脅された時、ペテロが言った言葉覚えてますよね。人に従うより神に従うべきですと、彼は人々の脅かしにも恐れずに大胆に神の言葉を語ったわけです。臆病にならずに、むしろどのような状況の中にあっても心の中でイエスは主です、私の神です、そのように 主を認めて歩むことです。第4に、自分に対して悪を行う人に対処するには、希望について弁明できる用意をしておくことです。15節の半ばにペテロはこう言ってますね。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。皆さんどうですか。誰かからなぜキリストを信じているんですかと質問されたら何と答えますか。あるいはなぜ日曜日毎週教会行くんですか。そのように質問されたらどう答えますか。いや教会だって楽しいのに、ランチもあるし、あ今日もありますのでゆっくり交わってください、いい人たちもたくさんいるし、賛美もいいし、まあ、話はちょっと長いけど、まあでもいいし、そのように答えるんでしょうか。まあ間違ってはいません。いいことですね、交わり、聖書が進めていることです。そして賛美をすること、聖書のお話に聞くこと、それは良いことです。でももしそういう理由であるならば、もっと楽しいところたくさんあるわけですよね。おいしいところもたくさんあるわけですよ。いい人たちもたくさんいますよ。音楽が目的であるならば、いい音楽たくさんあります。いい話を聞きたいのであれば、いい話っていうのはどこでもたくさん聞けるわけです。いい本もたくさんあります。私たちはなぜ教会に来るんでしょうか。なぜキリストを信じているんでしょうか。皆さんそう聞かれたらどう答えますか。一番の理由は何なんですか。キリストが私たちの罪のために死んでよみがえられたことです。もしキリストが復活しないのであれば、別に聖書である理由ないわけです。別にキリスト教である理由はないわけですよ。もしキリストが復活しないのであれば、どの宗教でも別にいいわけです。いい生き方を教え、他の人と調和し、仲良くすること、平和に過ごすこと、互いに思いやること、誰でもそのようなことを教えるわけです。もしキリストが復活しないのであれば、私たちは日曜で集まる必要はありません。しかし聖書の示す通りに、キリストは金曜日に十字架にかけられて、日曜の朝早く死人の中より復活されたわけですよね。ですから私たちは毎週日曜日にこの主の復活を覚えて、神を礼拝するために集まります。そして神が私たちに与えてくださった希望は、神の国、天国に入るということです。信仰を持つ前に持ってた希望、その希望というのは全て一時的なものであり、消えていくものでした。なぜ勉強するんですか。そんなに頑張って、いやいい中学、いい高校入れた、いい大学入れたいんです。なぜいい大学入りたいんですか。いやいい企業に就職できるし、一流企業に就職したら自分が欲しいものを買えるし、ブランド服も着れるし、高級車にも乗れるし、豪邸にも住めるし、優雅に過ごすことができるし、一般的に考えられている成功のステータスというのはそのようなものですよね。幸せな人生がそこにあると思うわけです。聖書の中にもそれ以上の人物が登場します。もう私たちすでに知っている旧約聖書のソロモン王がそうです。彼は王の家系に生まれました。彼の父親はダビデ王です。有名な王でした。このソロモンは知恵に満ちた人でした。そして立派な神殿を彼は建てました。ありとあらゆる成功というものを彼は手にした人であったわけです。しかし全てを手にした時、彼はこう言いました。私は生きることを憎むってから言った。私は生きることを憎む。全てを手にしたはずなのに、富もえ、名声もえ、持ち物もありとあらゆるもの、みんなが欲しいもの、 これぞ成功の模範だと言われる。そして知恵も名声も彼は全部得たはずなのに、私は生きることを憎むと言ったわけです。全てを手にした時、その持ち物には何の魅力もない。全ては消え去っていく。全ては虚しいものだっていうことを彼は知ったわけです。ですから伝道の書の最後の方には、彼は創造主を覚えること、これが人にとって最も大切なことであると書いているわけです。地上のものには本当の満足、希望はありません。なぜなら全てのものは過ぎ去っていくからです。しかし神の与えてくださる希望は永遠に続くものです。もし地上で全てのものを持ったとしても、永遠の命、神の国、天国に入れなければ全てが無駄です。無意味です。永遠の損失なんです。しかし神に感謝です。神は死人の中より私たちの救い主イエス・キリストをよみがえらせてくださいました。それによってキリストを信じた私たちにも、キリストが肉体を持ってよみがえったように、私たちも復活の体が与えられる。それを神は約束してくださいました。この肉体はいつか終わりますが、神が与えてくださる復活の体を持って私たちは神の国に入れられます。これが神が私たちに与えてくださった生ける希望なんです。ペテロはこの手紙の冒頭でそのことを述べましたよね。生ける希望を私たちはもうすでに与えられているわけです。何によって？イエス・キリストが死人の中から復活することによって、私たちはこの希望がすでに与えられて、神が与えた希望は決して失望に終わることはありません。この希望をしっかりと持っている人は、どんな苦難やどんな迫害にあったとしても信仰は揺らぐことありません。ですからペテロはここで言っているわけですね。あなた方のうちにある希望について、希望について説明を求める人にはしっかりと弁明できるように用意をしていなさいという。どうぞ希望について質問されたとき、あなたなぜキリストを信じてるんですか、なぜ教会行くんですか、あなたの希望は何なんですか、それを聞かれたら、いつでも誰にでもって書いてあります。弁明できる用意をしてください。ではどのような態度で弁明するんですか。16節ご覧ください。ただし優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。どのような態度で弁明するのか。まずペテロはここで優しく慎み恐れて弁明するようにと言っています。優しくとはこれ柔和にです。へりくだって説明弁明していくということ。慎み恐れてとは忍耐深く、まあ、ふさわしく尊敬を込めてということ。第二手もて、ここちょっと開きましょうか。第二手もての2章24節、私の聖書では415ページです。ペテロはこのように、パウロはこのように言っています。2章の24節、死のしもべが争ってはいけません。むしろ全ての人に優しく、よく教え、よく忍び。25節一緒に読みます、はい、反対する人たちを柔和の心で訓戒し、もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさいとあります。優しく、よく教え、よく忍んで、忍耐して柔和な心で、そのように 弁明することが必要です。3戻りましょう。またペテロはここで正しい良心を持って弁明しなさいと言っています。良心とは良い悪いを判断し正しく行動しようとする心の働きです。良い悪いを判断して正しく行動しようとする心の働きです。キリストを信じた時私たちの邪悪な良心は清められました。正しく行動しようとそのように願います。で、誰かに何かのことで非難されたらですからまず自分の心をチェックすることですね。悪いこと言われてるけど本当にどうなのか胸に手を当てて自分の良心が痛むかどうかです。チクチクそれでするのであれば良心が痛むのであればそれはやましいことですから、そういう時には素直になってごめんなさい、そのように謝って許しを求めることです。しかし自分の良心に責めを感じない、あの人はああ言ってるけど私は全くそういうことは言わなかったしやらなかった、でそれは人に対する良心もそうですが神の前にも自分の良心は責められないなら私たちは確信を持って説明弁明することができます。ですからここでペテロは言ってるわけですね。善を行って悪く言われているならば正しい良心を持って弁明しなさいという。そうすれば結果なんですが正しい生き方を罵る人たちが私たちをそしったことを恥じるというあれこれ言って私たちが正しいことをしているのであれば後になってそれを説明したときに、その人たちは悪く言ったことを恥じてしまうという。そしったっていうのは抽象することですね。悪口を言うことです。どんなに正しいこと良いことをしていても非難したり抽象したり悪口を言う人たちがいます。で、悪口に打ち勝つ方法は正しいことをすることなんです。良いことをし続けることなんです。あれこれ非難されても悪口言われてもあなたが私が良いことをしているのであれば後になってそのことが明らかになります。ですから悪口に打ち勝つ方法は良い行いだけがその非難している人が間違っていたっていうことを証明することができるわけです。正しい良心を持って弁明できるように私たち日頃から善を行うことに熱心でありましょう。そうすれば悪く言われることはありません。良いことをしていれば悪く言われることはありません。しかし現実には良いことをしていても悪く言う人たちはいます。それでも言われても私たちが正しい良心で説明していくならばまた正しく生き続けるならば確信を持って弁明することができます。最後に17節、もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。ここを読むと苦しみには2つの種類があることが分かります。一つは悪いことをして苦しみを受けることです。これは当然なことですね。悪いことをしたならばそれに伴う懲らしめが伴うわけです。もう一つは善を行っているのに苦しみを受けるということです。これは納得しません。良いことをしたのに良いことをしたんだったらそれは祝福があり喜びが伴うべきですが苦しみを受けるということは私たちは納得しませんね。しかし現実の生活では良いことを行ったのに不当な苦しみを受けることもあるわけです。しかし義のために正しいことのために キリストのために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。神の御心は私たちが悪を行うことではなく善を行うことです。神の御心は私たちが悪を行うことではなく善を行うことです。善を行えば当然周りの人たちと平和に過ごすことができます。家庭で平和になります。職場でも平和になります。学校でもそうです。平和で幸せに過ごしたいならば良いことをすることです。そして私たちが良いことをすれば人々は神を崇めるようになります。しかし現実にはどんなに良いことをしたとしても悪く言う人たちがいるわけですよね。それは誤解からそうだったりするわけです。あるいは妬みによって意図的にそのように悪く言う人たちも中にはいます。もし自分の行いが悪くて非難されたら、それで苦しむのであれば、それは悔い改めるべきことです。しかし正しいことをしたのであれば、善を行っていながら非難されているのであれば、悪口を言われているのであれば、正しいことをしているわけですから、神はちゃんと評価してくださるわけで、それは神に喜ばれることなんです。神は全てを知っておられます。神は全てを支配しておられます。神は全てを正しく評価し、正しく裁いてくださる方なんです。私たちがこの神の前に正しい良心で生き、そして人々の前にも正しい良心で生きるならば、さらに心の中でイエス・キリストが私の主です、主が私の中心です、いつもあなたがイエス・キリストを認めて歩むならば、この人のこの方の模範に従って歩むならば、私たちは神と人々から喜ばれる生活をし、幸いな日々を過ごすことができます。キリストはあなたの主でしょうか。私たちはこの方を主と認めて、この方の教えに、この方の言葉に、この方の歩んだ足跡に従って歩み続けるものでありましょう。そのことによって神の御名が崇められますように。お祈りします。天の父なる神様、正しい方が私たち罪人のために人となって降りてこられ、私たちに神の愛を示してくださり、ありがとうございます。私たちは神の愛を知るものではありませんでしたが、しかしイエス・キリストの苦難を通して私たちも神の愛を知り、そして私たちもこの方に従って歩むように変えられたことを感謝します。どうぞ私たちが主にあってさらに良いことをすることができますように。さらに理解されなくても私たちが良いことをし続けることができますように。そして周りの人たちの祝福を祈り、また実際に祝福していくことができますように。主がどうぞ私たち一人一人を今週も守り、助け、導いてください。イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りします。アーメン。